自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、三栗さんはこれまで2回仕事を辞めたことがあるということなんですが、
はいはい、
同僚の方だったり周りの方の反応っていうのは覚えていらっしゃいますか？
はいはい、そうですね、
はい、
いいなっていうのがね、俺も辞めたいんだけどとかね、
はい、
よく決断したねっていう反応が結構多いかなという感じですね。
ああ、うん、やっぱり羨ましいっていうような感想というか、
うん、そうそうそう、はい、なんかね、あの、僕が辞めるって言った途端に、その実は俺もねって、実は俺も辞めるってわけじゃないんですけど、その実は俺も辞めたいと思ったことはあってとか、なんか今まで普通にこうあったり触りない表面的な会話してたのが、やめるって言った途端に、その相手が胸の内を打ち明けてくれるみたいなね、そんなパターンになることも多いような気がしますね。
ああ、じゃあやっぱり仕事を辞めたいって思ってる方は多いのかもしれないですね。
多いのかもしれないですよね。
あと、メルマガ読者さんからも、はい、今の仕事を辞めたいけど決断できないっていうご返信をいただくこともあるんですよね。
はいはい、もうこれはなんというか定番って言ったら失礼かな。
はい、
うわ、なんか、たびたびそういう返信をいただくことはありますね。まあ、あの、今の仕事辞めたいとか、やっぱりその移住したいとか、なんか暮らししたいとか、まあ、なんか、まあ、人生の転機みたいな状況の返信をいただくことが多いですかね。
はい、だから同僚の方も、
はいはい、
メルマガ読者さんも、決断ができないっていうことですね。
うん、いや、まあやっぱりやめたいんだけどねって、だけどねって、まあ次に必ずお金の話が出てくるんですけど、まあもうそれですよね。はい。
そうですね。お金がもちろんたくさんあればやめますよね。
はい。まあだから、仕事を、まあ普通にやってる方は全然問題ないですけど、辞めたいっても辞めれないって言って続けてる人は、まあ、一言で言うとお金の不安が、まあ、8割か9割か計算してないですけど、まあ多分ほぼそうだろうなって感じがしますよね。で、まあ当たり前、当たり前ですよね、それはね。
まあまあそうですね、はい、生活がかかってますもんね。
ね、仕事を辞めれば、もう本当当然収入はなくなって、生活費はもう絶対にかかるので、そのまま行ったら生きていけなくなるから、だから仕事辞められないでしょって。もうなんかもう、ね、単純にそういうことですよね。生活できなくなるのは困るから辞めない。
はい、はい。はい。
ね。でも、ね、もうなんか、まあほとんどの場合ここで終わって、まあだからしょうがないから続けるかってね。本気で辞めるためにはって考える人は、あんまり多くない。ないかと思うんですけど、これだとね、でも、まあ、それで続けられる人は別に続けていいんですけど、これだとね、本当に辞めたい人がどうしていいか分かんないですよね。
そうですね。
まあ、そう思いつつ、生活の不安もあるし、って思って続けてるんだよねっていう人は、僕は別にいいと思ってて。そうか。そうじゃなくて、本当に、 それで結局続けてるんだよねって言えない人というか、
はい、
まあ、メンタル病んでしまう。その嫌すぎてね、今の仕事が嫌すぎたり、いろんな状況でメンタルを病んでしまって、もう本当会社に行けなくなるレベルの人もいますし、
うんうんうん、
僕もまあそれに近い状況だった。長時間勤務で、ね。っていうことで、まあ本当に、やめたいし、やめなきゃっていう場合。だけど、生活が不安。というね。
うんうん、
まあ、これまで、ここまで来たら、どうしようというね。まあ、だから、仕事辞めたいけど、お金の不安があるから辞められない問題。
うんうんうん、
これは解決策があるのかっていう話になります。
うんうんうんうん、
はい。
そうですね。糸口を見つけたいですね。
ね、糸口を見つけたいですよね。糸口は、これは、なんかね、一言で言うとね、その解決策なんですけど、はい、解決策を発表します。はい、
なんと
実はこれは解決策があるのです。
すごい。
すごいですね。
はい、なんでしょうか、それは。
はい、もったいぶってないで言いますと、はい、貯金です。
はい。まあ皆さん、一、はい、回は考えたことのあるであろう。貯金ですか。
なんかこれ以外解決策があるのかなって感じがしますけどね。
まあそうですね。
うん、お金が不安だからやめられない。貯金があればやめられる。
うん。
まあそんな
感じ。まあ、至極シンプル。
そう。ね、なんかでそれをね。それはそうだよってね、なんか怒り出す人も多分いっぱいいると思うんですけど、
はい、
うん、貯金いくらあったらいいんだって話ですよね。
うん、
それだと思ってて、そこを考える必要があると思うんですよね。
はい、はい。
で、僕もね、それ同じように考えて、生涯必要なお金をね、計算、したことがあって、まあ、老後資金含めですね、老後資金、子供資金、教育資金か含めて計算して、まあ多少ね、余裕持って計算したら、確かね、9000万円ぐらいになったんですよね。これね、30歳ぐらいの時に計算して9000万円ぐらいになって、もう、9000万円あれば、仕事なくても生きていけそうだって思ったんですよね。
はいはいはい。
まあ無理じゃないですか。
じゃあ9000万円をまずは貯金しようって無理ですよね。
うん、無理。でもそれでやったら定年まで行く。定年まで行ってもダメ、たまらないような気はするので。うん、だから、いや、で、その時思ったのは、そこまで見てたらやめられないですねっていうことですね。
うんうんうん、
今の話って、将来、老後資金まで困らないようにっていうことを考えたら、まあ、そんなことになって結局やめられないっていう結論が自動的に、半自動的に出てくるはずなんですよね。だから、まあね、もう老後とかまで考えない。
うん、
考えないと決める。
はいはい、
これで、老後資金2000万円とか3000万、まあ、夫婦で4000万とかね、うん、いきなりカットできるんですよね。
うんうんうん、
はい。まあ、だから、逆に言うと、老後まで安心して暮らしたいっていう人は、やっぱりそのまま勤める方がいいのかもしれないですけど、なんかとにかく辞めたいっていう人はもう老後を諦めるっていうのがいいんじゃないかな。老後は老後に考えるっていうか、まあ別に、まあそれさっきはね、30歳の時にそれを考えたって言ってましたけど、30歳の時にその老後のことを考えて今嫌な仕事をするっていうことを、まあそういう考えをやめれば割と自由になるかなと思います。うん、で、そうやってこのね、将来の備えみたいなのをね、まあ諦めていくと、必要な貯金がガンガン減っていくんですよね。
うんうんうん。
さっき9000万円必要だって言ったんですけど、老後を諦めれば、老後はもういい、なんとかなるだろうって諦めたら一気に9000万円必要だったと思ってたのが5000万円ぐらいになるかもしれないですよね。
はいはい。
うん。 で、同様に、これ、なんか賛否両論ありそうですけど、子供の教育費、それもその時なんとかなるだろうと考えて、よく言われる一人2000万円必要だみたいな、あの、じゃあ二人いたら4000万円かかるのかって思ってたものを、もうそれもなんとかなるだろうって考えたら、その5000万円だと思ったのが、一気に1000万円まで下がって、だいぶ、9分の1になって、現実的になってくる。
はいはいはい、
で、1000万円でまだ現実感がないと思うので、まあさらに、こう、いろんなことを考えて、もう大丈夫、大丈夫って考えて、究極、今だけを見るっていうことをするんですよ。ね、もう、未来は未来。なんとかなると考えるってことなんですかね。
はい、
で、あの、普通に働いてる人だったら、まあ、100万円貯金がありますっていう人は、まあ、そんなに少なくはないというか、現実レベルで100万円貯金がありますっていう人は、それなりにいるんじゃないかなと思うんですよね。
はい。
で、100万円貯金があったらどうなるのかっていうことを考えると、まあ、これ計算すれば、わかるんですけど、まあ、これ、こっからね、数字の話をしていくんですけど、100万円貯金が、はい、で、生活費が月に30万円かかると考えます、とりあえずね。
はい。
はい。まあ、そんなに一般論からは外れてはいないかなって気がするんですけど。
うん、うん、うん。
そうすると、まあ、月で考えたらわかりやすいか、1日あたりで考えたらわかりやすいか、ちょっとわかんないんですけど、30万円の生活費、月30万円の生活費って、1日あたりにすると1万円になりますよね。
う
ん、
そうですね、うん
30万円を30日で使うって考えると、1日に必要な生活費は1万円。
はい。
つまり、100万円貯金があったら、仕事を辞めて収入が途絶えても、100日間生きられる。
うん。うん、
って、いうことになります。
はい。
なります。ここまで大丈夫か、うん、
大丈夫です。大丈夫です。まあ、もう本当に細かいことは、ちょっとあまり考えず。
はいはい。
大体、まあそうですよね。
大体そうですよね。はいはい、まあ、それで、1日あたりって考えると100日になるんですけど、あの、毎月の方がわかりやすいっていう方は、まあ3ヶ月。3ヶ月ちょっと生きられるっていうイメージですよね。
うん、うん。
はい。で、この今だけを考えて、その将来の備えとかとりあえず抜きにして、今だけを考えて、貯金額と生活費を考えると、何日生きられるかっていうのが具体的に出てくるんですよね。
うんうんうんうん、100
日って出ましたよね、今ね。
はい。
3ヶ月。で、この3ヶ月の間に何とかすればいいっていうことになるわけですよ。
はい、はい。
で、何とか、なるでしょうか。100日あったらなんとかならないと思う人の方が多い気がしますよね。
あー、でも3ヶ月ですよね。
3ヶ月で次どう生きていくかを考える。
はい。
準備する。
もう本気で辞めたい方は、辞めて、
うん、
次、
うん、
どうしたいか。
はいはい。
っていうのも本気で考える気が
100日あれば、ね、平日というか今まで平日多分半日ぐらい12時間ぐらい働いてきた人はその時間全部就職活動に当てれば次に新しい仕事多分見つかります
よ。うん、うん、はい、
はい、まあ、だから100万円貯金があるっていうのは、まあ、そういうような状態かな、
うんうん、
で、100万円貯金があって、あの、今まで仕事を辞めたことないよっていう人はね、実は退職金が溜まってたりして、
あの、
退職金いくらもらえるかってチェックする人って少ないと思うんですけど、
はい、
チェックしてみるとね、意外と100万円ぐらいもらえたりもする人もいると思います。はい。うん。まあ、そうするとね、あの、貯金100万円だと思ってたのが、あの、退職金入れると200万円実はあるみたいなことがあったりするんですよ。
うん、うん。
そうすると200日ですよね。
そうですね。
半年間生活ができるという、ね。
うんうん、うん。
になります。200日あったらまたこう夢が広がるというかね。
できることが増えますね。
うん。ね。なんとかなりそうですよね。で、 で、さらに、今ね、生活費30万円っていう話をしましたけど、うん、仕事辞めると結構ね、忙しくて今までお金で時間を買うようなね、まあ例えば外食で済ますとかって、外食で済ますと時間は短縮されるけど、食費がかかるというか、外食費がかかるみたいなのが、仕事辞めると時間には余裕ができるので、そういうところに使ってたお金っていうのが減ってきて、まあ例えば生活費が極端ですけど半分5000円になったと。5000円。だから15万円、月で言うと15万円になった。
はい。
1日あたりにすると5000円になった。って考えると、200万円の貯金というか、100万円貯金があって、退職金100万円もらえる。だから200万円はなんとかなる。そして、生活費は月15万円。うん、1日あたり5000円になると考えると、200万円割る5000円をすると、400日になるわけなんですよね。計算大丈夫ですか？
400日は、1年が365日なので、
はい、
1年ちょっと。
はい。1年ちょっと生きられます。
生きられる。
生きられる。はい、
はい。生活できる。
はい。これだけあるとね、なんかできそうじゃないか、さらに。
そうですね。
なんか、いきなり海外旅行とか行っちゃいそうですけどね。
それはちょっと。
で、失業給付金っていうのがもらえたり、
はい、
場合ですね。今、真面目に働いてた場合は、失業給付をもらえることになり、またそれもね、生活費の足しになるので、今の400日、プラス、さらに行けるはずなんですよね。
うんうんうん。
というような感じで、実は準備できる日数があって、で、これをね、僕は計算式を作りました。
おぉ。
そんな作りましたっていう大げさなものじゃないんですけど、貯金、今ある貯金を1日の生活費で割ると、自由な日数が計算される。
はい、はい。
これ、ラジオで伝わるのかなって感じですけど。
でも今の式は先ほど説明した通りですもんね。
はい、そうです、そうです。はい。200万円400日。大丈夫ですかね。
大丈夫です。
はい。もうちょっと例を出すと100万円、一番最初にね、100万円の貯金で1万円の生活費って言ったのは、100万円割る1万円イコール100日。
うん、うん、うん。
っていうふうに自由な日数を具体的に貯金額と生活費から計算ができるんですよね。
はい、はい。
そして自由な日数が多いほど、その間に次の仕事を考えたり、もしくは仕事の時給を、
うん、
まあ、自分で仕事をして収入を生み出すという準備をすることもできるんですよね。
そうですね。はい、
だから、そう考えるとなんか、本当に辞めたいんだったら、お金に向き合うのが、まあ、苦手とかね、家計簿をつけようと思っても面倒っていう人は、まあ、それなりに多いと思うんですけど、これを計算するだけなら、なんか、そんな難しくないというか、まあ、貯金額って、通帳が分散してたらよくわかんないかもしれないですけど、まあ、それなりに自分の貯金額ってちょっと調べればわかるはず。
うん、うん、はい。
で、生活費っていくらかかってるか分かりにくいかもしれないんですけど、多分ね、5万円単位ぐらいではなんとなく分かるんじゃないかな。
うん、うん。
20万円か25万円か30万円かどれに近いかなって言われたら、まあ多分30万円ぐらいじゃないか。
うん、うん。
ぐらいのことは多分分かると思うんですよ。
はい、はい。
うん。だから、意外に自由な日数計算できるので、それで計算してみて、あ、そっか、ってね。
うんうん
うん、じゃあどうしようかな、100日あるならどうしようかなとかね、まあ、辞めたら多分生活費半分になるから、200日あるから半年か、半年だったら何準備できるかなって考えると、うん、結構考えられるんじゃないかなと思うんですが、
うんうん、
いかがでしょうか、いきさん。
はい、はい、いや本当にやっぱり具体的に考えるってすごい大事だなって思います、
うん、はいはい、
やっぱりこの仕事を辞めたいけどお金が不安って漠然としすぎですよね、
うん、はいはいはい、はい、確かに確かに、
じゃあ、どこに不安を感じてるのかな。
うん。
で、じゃあ、貯金っていくらあるのかな。
うん。
で、もう金額しっかり見て、うんうん、で、今の計算式に当てはめれば、
はいはい。
はい。もう必然的に、あ、何日は大丈夫だなってわかるから、やっぱり漠然としてるっていうのは、不安が増大しますよね。
あ、そうですよね。
はい。
うんうん、漠然としてると不安増大ってもう、いや、本当おっしゃる通りですよね。
いや、本当そうなんですよね。
なんか、そう、頭の中に雲があって、
はい。
不安という雲があって、それが、なんか、頭の中で入道雲のようにもくもく広がっていくイメージが僕にはあるんですけど、
あ、
なんですけど具体的に、まあ、よく言われるのがその計算でもいいんですけど、あのノートに書くっていうこと、
うんうん、
ノートに書くとその正体不明の雲がなんかちっちゃくなってしぼんでいって、ノートに書き出してみるとね、結局、あれこれだけってね、計算を書き出すのもいいし、不安に感じてることを書き出す。老後資金なくなったらどうしようとかね、
うん、
子供の教育資金なくなったらどうしようって、具体的に書いてみると、なんか、その不安を全部書いてみようと思ったら、意外と5行ぐらいしか書き出せなくて、
はい、
あれあの莫大な入道雲は、書いてみるとこの5行だけだったみたいなね、
うん、
っていうことが起こったりしますよね。
そうですね。そう、書き出すって大事ですよね。
書き出すってすごい大事だと思う。僕もね、よく書き出すんですけど、いきさんも書き出すって、
うん、書き出すことあります。
あ、やりますか。
はい、
不安になった時にその不安を書いてみて自分で言ってみてっていうことですかね。
そうですね。なんかただ不安を感じてるだけだと本当に何が何だかわからないので、
うん、
はい。まあこれは人に教えていただいたんですけど、やっぱり書き出して、可視化して何に不安を感じているのかっていうのをちゃんと認識するっていうのが大事っていうことを、はい。実際にやってみて本当に感じます。
すごい効果ありますよね。
あります、あります。
めっちゃ効果ありますよね。
なんか意外とで書き出したら、次こう書き出したことによって、じゃあどうしていこうかなっていう思考にこう、ね、移る、
前に進みますよね。
はいはい、
そうなんですよね、はい、だからなんか書いたことない人って、ね、書き出したらいいですよって言われても、なんかその効果を疑うと思うんですよね。うん、そんなことして何の意味があるのって思うんじゃないかな。でもね、もうすごい効果がありますんで。
そう。で、多分書き出すと余計不安が広がるんじゃないかって、私も思ってたんです。
なるほどね。あ、はい、それあるかもしれないですね、
はい、うん。え、めっちゃ怖いじゃんって、うんうん。不安を書き出すってすごい怖いことじゃんって。
そっか、余計怖くなる。余計不安が大きくなる気がしそうですね、確かにね。
はい、はい。
やったことない。
でも逆、ですね。
逆で。あっという間にしぼんできますからね。
そうですね。
そう。
あと意外と少なかったっていうことにも気づきますよね。
あれこれだけって。もっと俺すごい壮大なこと考えてたはずなのに。みたいなね。
はい、はい。そうですね。なので、はい。書き出すっていうのも大事だし、ぜひ、三つくりさん開発の式を使って。
開発のね。
はい。
とりあえず、貯金額を。で、生活費分かんない人はとりあえず30万円でいいんじゃないですかね。
あ、はいはいはい。
1日1万円でいいんじゃないですか。
そうですね。
もうだから、100万円あれば100、50万円あれば150日生きられるって、もう単純にそれだけでいいと思いますね。
うん、うん、うん。確かに。
というね、簡単なことをやってみてください。
はい。ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ最後にメッセージをご紹介いたします。黄緑さん、50代女性の方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
田村夫妻がゲストのセミリタラジオを聞きました。 テレビで 1,2 回見たことがあって、その時はすごい生活してるってびっくりしたのと、その生活がとても興味深く、ずっと気になるご家族でした。セミリタラジオの田村さんは結構上手にお話しされる方で楽しかったです。しかも青森とは知っていましたが、八戸だったとは。私の生まれはその隣の五戸町だし、奥様は札幌出身だし、とても身近に感じられて、自給自足の生活にまた少し近づけた気がします。田村さんのお話を聞くと、私も五戸町に戻れば畑も田んぼもあるのですが、今行くともう林になっているので開墾からになりそうですし、五戸町には小学2年までしかいなかったので、畑も田んぼも親や祖父母について行ってただ遊んでいただけで、畑仕事の経験はありません。田村さんの回のセミリタラジオも楽しかったですが、その前の回の家庭菜園の話も大変興味深く、参考にしたいなと思います。セミリタラジオを遡りながら合わせて今後も拝聴させていただきます。というメッセージをいただきました。
はい、ありがとうございます。黄緑さんって多分ね、初めて
メッセージいただいたのではないかと
思われます。
す
ね、違うかな多分。初めてのような気がします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、田村さん夫妻、田村夫妻のお話ね。ありがとう。はい、最近、
はい、
勝手にまた宣伝をしますと、田村ゆにさんがですね、
はい、
また出版されました。
おー、
はい、はい、勝手に宣伝します。
ゆにさんだけの出版ですか？
そうですね。田村ゆにさん、単独ですね。ゆにさん、著。
なんとなんと。
私を幸せにする0円生活。
う
ん、7月24日発売のようです。アマゾンによるとね。はい。幻冬舎さんから出版されています。
はい。
ね、また、まだ読んでないんですけど、
はい、
僕も、近々読もうと思って。いるところです。
いいですね。じゃあぜひ黄緑さんもお読みになってみてください。
はい、はい、ね、黄緑さん、なんか五戸町って思うんですね。五戸町が実家なんでしたっけ。
はい、そうです ね、ご出身です ね、
実家ね、そういう場があるというのはいいですよ ね、やろうと思えばできそうな雰囲気なので、
うん、
いろいろやってみて、またメッセージを、ね、状況報告いただければなと思います。
はい、開墾に取り組みましたっていうメッセージとか来たらすごいですね。
ね、すごいですよね。そういうお話ちょっとお待ちしておりますので、また今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
ます。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。みつくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。